皆さんこんにちは。本当に今年の夏は暑くまた長く、本当に9月に入って残暑が続いていますが、まもなく実りの秋の季節となります。今日も聖書から、神様の福音をお聞きしたいと思います。福音とは神様からの良い知らせという意味ですが、神様から一方的に与えられる恵みの賜物でもあります。聖書はこの神様の福音はイエス・キリストを通して、私たちを救いに導いてくださる唯一の良い知らせであると語っています。まず聖書を一箇所見たいと思います。ルカによる福音書5章の31節と32節で、新約聖書の119ページになります。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。今日は、罪人を招いてくださるイエス・キリストということについて聖書から覚えたいと思います。神様は唯一のお方であり、天地万物すべてのものを創造されたと聖書は語っています。聖書を見たいと思います。創世記の1章の1節から2節と4節まで、旧約聖書の1ページになります。はじめに神が天と地を創造された。地は膨漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神を光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日。神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第2日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ。乾いたところよ、現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよう。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった。第三日。第四日には、神は二つの大きな光るものを作られ、大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上に照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。第5日目には、海の魚と空飛ぶ鳥を作られ、産めよ増えよと仰せられ、そのようになった。第6日には、地に家畜やハウムの野の獣を作られ、神は仰せられた。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。そして全地の上に種を持つすべての草と、種を持って 実を結ぶすべての木をあなた方に与えて、あなた方の食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。2章の一節、こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日目になさっていた技を完成し、第七個目になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと、とこのように記されています。まあ、第一日目には光と闇を分け、光を昼、闇を夜と名付けました。第2日目には大空を作り、その上下に水を分けた後、大空を天と名付けました。第3日目には天の下の水を一箇所に集めて乾いた地を作り、水の部分を海と名付け、地には草木を生い茂らせました。第4日目には天に2つの光を作ると、それぞれは昼を司る太陽と夜を司る月と星を作られました。第5日目には水の中の生き物と空飛ぶ生き物を作られました。第6日目には陸地の生き物、獣や家畜を作られ、また人間を作られました。第7日目には全ての創造の技を終え、休息してこの日を聖別されました。ここには唯一の神がおられ、天地万物すべてのものを創造され、地球をはじめ宇宙のすべてが神様の英知をもって作られたことが記されています。まあ、神様は私たち人間を、まあ、神の形に似たものとして作られた、神様の栄光を表すものとして創造されたと先ほどに御言葉にありました。その人類の祖先であるアダムとエバは神様によって創造され、エデンの園に置かれ、永遠に生きるものとされていました。この二人に神様は次のように命じられました。創世記2章の16節17節、旧約聖書の3ページになります。創世記2章の16節17節、3ページになります。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木以外の、まあ、木の実は食べていいということなので、そこには有り余る、まあ、食料があり、神様が取って食べてはいけないと言われたこの木の実を取って食べる必要はありませんでした。この善悪の知識の木の実を取って食べない限り、アダムとエバは神の前に正しい人であり、エデンの園で永遠に生きることができました。しかし狡猾な蛇にそそのがれたエバの言葉によって、アダムは自らの意思によってその木の実を取って食べてしまいました。これが初めて人間アダムの選択でありました。アダムはこの時神様の意思に反して自ら生きる道を選び取ったのであります。この選択こそが人間に罪が入り死ぬものとなってしまいました。アダムは最初の人間として全人類の代表者としてこの決断をしました。それゆえにその影響は全ての人に及ぶことになってしまいました。 そして私たちの老いも次のようなありさまでした。エペソ人の手紙2章の1節から3節新約聖書の385ページになります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の頃の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちの皆も皆不従順の頃の中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき頃でした。最初の人間アダムが神様の命令に背く、選択した後に、その結果としてまた神様に作られた私たちも作るにしたる神様を忘れ、さまざまなものを神として偶像礼拝し、サタンの思うままに操られて、自分を神のごとく錯覚して自分勝手な歩みを通して罪人となってしまいました。これが死であり苦しみであり悲しみであり永遠の滅びでありました。私たちも当然アダムの罪を負って生まれながらの罪人であり、私自身もこの世を自分の思うままに生きてきた罪人であります。罪の結果は聖書では次のように記されています。ローマ人への手紙には罪の報酬は死である、ヘブル人の手紙には人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとこのように記されています。私たち人間に訪れるもの、それは死であります。すべての人はこの死から逃れることはできません。私たちはこの死に対して死んだらどうなるのかという問題に対してほとんどの人は漠然としてわからないと答えるのではないでしょうか。ある人は死んだら何もない終わりだという人もいます。しかしその根拠となるものはなく、ただの推測に過ぎません。人はとかく自分が望んでいることを信じるのではないでしょうか。しかしこの死と死後の問題は軽々しく取り扱うべき問題ではなく、非常に厳粛なことでもあるのであります。なぜなら聖書では先ほどの御言葉通り、人は死んで終わりではなく死後の裁きが定まっていると聖書は語っているのです。私たちは死んだ後すべてのものが神様の前で裁きを受けることになるのであります。それはすべての人が罪人であるからでもあります。しかしこの神様はこのようなもののために救いのご計画をお立てくださいました。それは神様の一人をイエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださり、私たちすべての罪人の罪をイエス・キリストに負わせて十字架で死なせるという身代わりの罪の清算をなしてくださいました。ヨハネの福音書には次のような御言葉があります。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますとあります。公平で義なる正しい神様が不正を裁く数に放置することは絶対にありません。このように罪は私たちを死と裁きによって永遠の滅びをもたらすものとなってしまいました。この罪人のために最初の御言葉にあるように、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです と救い主イエス様を、このように備えてくださいました。もう一箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の16節と17節、新約聖書の180ページになります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。神様は一人子イエス・キリストをこの世に、お与えになったほどに、この世のすべてのものを愛してくださいました。何の罪もない義なる聖なるイエス・キリストが私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死の中から神の力をもってよみがえられました。私たちはイエス・キリストが私のために身代わりに十字架で死なれ、墓に葬られて3日目によみがえられた私の救い主として信じることによって救われます。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというこの神様の救いの約束をいただいて、罪の中から全く新しい人に生まれ変わらせていただくことができるのであります。それでは救われるためにはどうしたらよいのでしょうか。聖書を一箇所見たいと思います。ヨハネの手紙の第一章の9節になります。新約聖書の478ページになります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての罪から清めてくださいます。と、このように御言葉にあります。私たちのなすべきことは、ただ一つ、神様の前に自分の罪を認めて言い表して、イエス・キリストは私の罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえられた私の救い主であると信じ受け入れて、神様が一方的に賜物として無代価で備えてくださったこの永遠の命と神の国をぜひご自分のものとして受け入れられますようお勧めしております。